そんな言った Are you in tune?
そんな人 R40 第7回でございます。この番組は親父たちが昔の IT の話をダラダラとする番組でございます。最新情報は一切出てまいりませんので、皆様ご注意ください。ということでお送りいたしますのは竹内と
吉安と
元宮です。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
久しぶりですね。
久しぶりもいいとこですね。
うん、申し訳ございません。
もう前回までが何喋ったかすっかり抜けちゃってますよね。
頭抜けてます。今年度始まって初めてとか。
あ、そうかもしれない。
今年に入って約1月か2月ぐらいに喋ったような気も。
うん。
その時も確か1ヶ月ぶりですねみたいなこと言ってた気がする
ん
だけど。
なんかね、もうすか、もうもしかしたら今回は前に話したことと同じことを言うかもしれないって、これも毎回言ってる気がするんだよね。
はい、ということで気にせずに聞いてくださいませ。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、今回はですね、そんなプロジェクトメンバーが一人実は増えまして、しかもですね、女性メンバーでござい
ます。いいですね。
はい、その方をですねお迎えして、4人でお話ししようかなと思っておりまして、はい、早速お呼びしちゃってよろしいでしょうか。
おーい、
おーい、では酒井さん。
はい、はじめまして。
酒井さん。
はい、はじめましてじゃないですか。
はじめましてでございますよ。
はい、
はじめまして。
そんな人 R40 のリスナーの方々にはもうはじめましてでございます。
はい、
はい、でね、早速なんですけども、
はい、
お便りをいただいておりまして、
はい、
はい、このお便りをですね、早速あの酒井さんにもう、はい、一番最初のお仕事としてですね、はい、読んでいただこうかなというところで、うん、はい、大丈夫ですかね。
これに送られてきた、竹内さんから送られてきた、これは私が送ったメールですね。
そうですよ。ということで、酒井さんからいただいた R40 宛にいただいたメールを、では酒井さん
自分で
読んでください。よろしくお願いいたします。
自分で読まされる羽目になるとはね。
まさか。はい、では行きますよ。あ、ちょっと恥ずかしいな。はい、私は全然 R40 世代じゃないんですけれども、かっこ30代前半です。小学校の頃からパソコン少女でして、ああ懐かしいなと拝聴していました。私の1号機は竹内さんが初めて買ったという FM77 です。竹内さんの口から FM77 という言葉が出てきて、めっちゃテンションが上がりました。実は私の父親が富士通の営業さんでして、小3の時に FM77 がお家にやってきました。会社からコピーしてきたパソコンゲームをポチポチしたり、父親のエロゲーを発見してしまってドキドキしたりの小学校時代でした。そして中学校ではパソコン部に入部したので、かっこ女子は一人でした。学校に置いてあった富士通の FM16 ベータで、かっこ大きいフロッピーディスクとか懐かしいと書いてあります。これ多分5インチフロッピーディスクのことですね。で、マイコンベーシックマガジン、これ図書館にあったんですけれども、の投稿ゲームのプログラミングをブラインドタッチで入力するというのが部活でした。で、片思いしていた先輩が持っていたコンプティークを借りて読むというオタクな青春を送っていました。その後セブンセブンが雷でお亡くなりになったのですが、高校に入って、高校時代はパソコンよりもワープロ全盛期だったので、カシオのワープロを、3台ほど乗り換えたりしていました。メールには、何ですかね、機種名は書いてないんですけれども、一応補足で付け足しますが、カシオのワープロはですね、ポストワード HX1、HX2 に乗り換えていますが、とカシオの、はい、なんかいろんな機能のついたワープロを使っていました。はい、で、かっこその頃ちょうどテーブルトーク RPG も入りましたよ。はい、さて、それで大学入学と同時に、あ、 これすいませんちょっと間違いですね。
おすごい訂正できるのもさすが本人
すいませんこれ高3の時ですね、はい、に FMV のデスクパワーをまた買ってもらいまして、これはですね型番がどっかに書いたな。
これあれだね、多分高倉健かなんかが CM やってた
また竹内さん CM 詳しいですね
テレビっ子なんだ
よ、ね、はい、
てか売ってたみたいですよね
あ、そっかそっかそ
うちょうどこの頃売ってた。
おおお、そうですか、竹内さん電気屋時代ですね、うん、FMV デスクパワー S316A という一太郎モデルですね、うん、
一太郎ロータス123モデルです、ね、
それそれそれが入ってました、うん、はい、 OS は Windows 95ですね、はい、を買って、それをしばらく使っていたんですけれども大学に入ってからですね、ちょうど大学4年の時ですね、卒業論文の時になぜか Mac に浮気をして iBook G3、 これ貝殻のやつですね、クラムシェルを買いまして、うん、印刷屋さんにその後就職します。で印刷屋さんに就職してから iMac、 これ G4 ですね、うん、これを経て、でも印刷屋さんを辞めてからはまた何ですかね、FM に戻りまして、FMV のライフブックなど、ノートパソコンなどを地味に、乗り換えたりしながら、今、陶芸家になった現在は、ソニーのバイオに落ち着いています。これ、職業も明かしてますね。
さらっと今、明かしましたね。
これ、明かしてますね。はい。やっぱりパソコン遍歴を書くと長くなっちゃいますね。ごめんなさい。R40。内容がコアで面白いので、そろそろ新しい配信が聞きたいです。楽しい番組を期待しております。というメールを送りました。
はい、ありがとうございました。
すいません、長々と。
ということで、酒井さん。
はい。
また新しい配信が聞けますよ。
あ、そう。
よかったですね。
よかったですね。
内容は一番に聞けますからね。
ということでちょっとこれメールせっかくいただいたやつをちょっと頭から、はい、いじっていきたいんですが、
いじってみたいと、
はい、一番最初に竹内さんが初めて買ったという FM77 っていうのがありますけど、はい、僕が買ったのは FM77AV です。
はい、
出ました。
4096色出るすっごいやつです。
はい、じゃないんですよね。そ
う、 FM77 は、はい、多分まだタモリが CM やってたやつで
また CM 詳しい。
僕が買った FM77AV は何のか南野陽子さんがやつ。
あ、そうか、じゃあ私はタモリ時代なんだ。
そうそうそうそう、
はいはい、
タモリ時代。
FM77 私が使ってたのは L4 というやつで、竹内さんが使ってたよりも古いやつですね。
そうですね、昔ね、ちょうどそれが FM77 の L4 が、はい、サンマのまんまで、はい、サンマの部屋に飾ってあってね、すっごい欲しかったんだ
すごい覚えてますね。
すっごい欲しかったのよ。僕のほら4096色同時8色だからすごい綺麗な、それが売りだったからね。そう、それが売りだった、うん、
しつこいよ。
しつこいですか、大丈夫ですか。4096色、まあいいや、ということでございまして、
はい、そうですね、はい、なのでちょっとね、はい、嬉しかったんですよ。
でお父さんが富士通の営業。
そうですね、はい、富士通でした。
おで、お父様が、エロゲーを好んで遊んで好んで遊んでたわけじゃなくて、
ね、エロゲーでは遊んでないんですけれども、で当時やっていたゲームをちょっと思い出してみたんですけど、
はいはいはい、
はい、倉庫版、
あ、懐かしいね、
ゼビウスと信長の野望、マリオブラザーズ、野球鏡という野球版みたいなゲームですね、はいはい、あとディグダグ、うん、ドアドア、うん、ゴルフのゲームでアルバトロスっていうやつ、
はいはいはい、
とロードランナーと、うん、チャックンポップって知りませんか。
はい、知ってます。
懐かしい。知ってますか。
あれ僕チャックンポップ、あ、
どっちなんだろう。
私もタケシさんと同じかな
チャックンポップ
だから、はい、その頃って、はい、ほら友達がいないと発音がわからないんで本当に
そうなんですよ。やっぱり小学校の時なのでパソコン持ってる友達なんていないので、うん、これ初めて多分口に出したと思います。
で、坂井さんその頃のゲームって はい、FM77 でやってたんですか。
FM77 でやってました。
っていうと大変だったでしょ。
大変だった。
あのね FM シリーズって、
はい、
あの点キーでほら上下左右にキャラクターを動かすんだけど、
はいはい、点キーでした。
止まらないんだよね。
逆押さないと止まんないんだ。
とね、
あ、そうかそうか、ね、そうだった
。 5を押すの。5を押すとストップなの。
あ、そうだ、なんか そうですね。
そう、だからねゲームに向かないキーボードだった
ゼビウスなんか大変だね。
そう、
あ、ゼビウスとか全然できなかったですね
多分ジョイスティックとか
ああ
いうのをつなげるとうまくいくんだろうけど、それもなかなか売ってなかったり高かったり、
は
い
は
い、
あ、ジョイスティックありましたね、うんうん、
対応してなかったりって感じで。
そうですね、
うん、おお。
あの富士通はゲームは不得意だったんですよ。そういったアクション系みたいなシューティングとかすごい不得意だったん
ですよ。それでも結構出てたね、
うん、移植はされた割に。そうなんですよ。
そうそうそう、そうなんですよ。
ナムコ系のやつは全部これ電波新聞のやつかな。
そう、電波新聞社が全部移植してましたね、うんうん、ナムコ系は当時は。
そうね、うん
う
ん、電波新聞社というのはマイコンベーシックマガジンを出してたあそこですね、
会社ですね。
はい、で僕がこれ今メールの中で一つ注目したいのは、
はい、注目したいのは、
うん、お父様のエロゲーを発見してしまったというところですよ
はい、
うん、
ここをじっくりと掘り下げて。
そうそ
うそう、お父様のまずエロゲーを発見したということは通常、はいはい、普通の場所には置いてなかったわけじゃないですか。
あー、これはなんかね、
どこにあったか覚えてますか。
いやいや、あの一つだけ補足していいですか、うん、今ってパソコンってハードディスクの中にソフトが全部入ってますけど、
はいはい、
昔ってこう起動ディスクを入れたりとかね、
うん、
なんとなくこうパッケージから出して突っ込んで起動するみたいなノリだったんで、
うんう
ん、あの探したというよりも本棚にあったりとかパソコンのソフトがこう積んであるところにあったりするものなんですけど。
あ、素晴らしい推理ですね、
うんうん、
はい、そのフロッピーディスクがいっぱい置いてあるところに何にも書いていない
出ました、
無名のフロッピー
がフロッピーディスクがありまして、それを入れたらわーっていう。
あ、でも普通にフロッピーの中には入って紛れてはいたんだ。
あ、紛れてはいました。
あのベッドのマットの下とか。
ちょ竹内さんの隠し場所聞いてないから
。なんかあの机の一番下の大きい引き出しを一回外してその奥とか
そういうとこに隠してるんですね。
そういうとこじゃないの
中学とかじ
ゃない。一回中学の時にね、エロ本をねエロ本をね、中学の時にね、あの布団の下、ベッドの下かなんかに隠してたんですよ。
あ、
で、
うん、
学校から帰ってきたら、はい、そのエロ本が、机の、一番高いところに置いてあったのね、
うん、
で間違いなく母親が発見して見てそこに移動してるのよ。だけど母親は一切それに触れないの、会話の中で。
やだよね、
むしろ怒ってくれた方がいいじゃんそんなの見るんじゃありませんとか、うん、それをね、なんか無言で私は知ってるわよっていうアピールはしてるんですよ。
竹内さん、
はい、
これあの昔懐かしのパソコン番組みたいな。
あ、パソコンの話、ね、
そうそうそう、
あ、そうそう、
リスナーさんのことちょっと考えない。
あ、そうそう、パソコンの話をしないでね。で、それあれだ、結局そのゲームはあれですか、
はい、
遊んだんですか。
いや、またそっちに。
そうです、そこは重要だよ。本宮さんが、だって本宮さんが聞け聞けって言うから。
あ、
そうそうそう。小銭もいいよ。俺のせいでいいから。タイトルが知りたいよ。
タイトル。あ、タイトルは何ですか。
タイトルは
覚えてます。
ロリータって書いてあったから。
ああ、なんか
危険だな、危険だな。
あの昔のパソコンのエロゲーってなんでロリータものが多かったんだろう。
結構今よりもストレートだったよね、タイトル、うん、
すごく、
そういうのがでも多かった昔は。
僕ね、持ってはなかったけど、なんかの雑誌かなんかで、
うん、
ロリータシンドロームとかっていう、
あったあったあった、
今買ったってた、買ったってた、
あったと言った、
あった
あったと言った
よかったよかった、
うん、
でもさ、ほらロリータものでも、うん、当時自分がほら少年じゃん。
そうね。
だから全然ロリコンでもなんでもないんだよね。
そうですね。
あれあの当時のでも購入層はどれぐらいを想定してたんだろうね、あれはね。
いや基本は18歳未満アウトですもんね、吉安さんね。
そうな、でもその頃ってなんかそういう年齢制限とかあったのかな。
ありましたよ確か。18禁は
さん売り場にいたから、うん、
売ってましたんで、18禁は18禁で。
そうか、じゃあやっぱり大人向けなのね。
大人向けです。
うん
おうおうおう。で、もういいですか、エロゲーの話はそれぐらいでいいですか。
エロゲーの話はじゃあそれぐらいで。
エロゲーの話を多分したら多分もっと盛り上がるんですけど、多分僕と本宮さんだけで多分1時間ぐらい喋れると思うんです
。まあ1、2本取れるよね。
それは次回、
次回。そうですね。あ、そうか、どうしようかな。後半ちょっと何でもないです。
後半ちょっとエロゲーで。
ちょっと何、ちょっと何。
何でもない、何でもないですよ。
出てくるときに出てきていただければ
大丈夫です。
呼ぶからやる。
そうそうそう。ほら、吉安さんはエロゲーの話をし始めてしまうとキャラクターがちょっと崩れちゃうし。
あ、そうなんですか。
酒井さんがすごいノリノリで話すのもちょっとどうかと思うんで。
ノリノリには。
はい。
はい、汚れは俺がやるよ。
じゃあ次いきますね。はい。中学の時にパソコン部だったと。
そうですね、はい。
パソコン部っていうのが中学であったっていうのがすごいね、まず。
うん、すごい。
普通の学校はないですか？う
ん、年代もあるんですよ。
あ、うん、あ、そうかそうか。
そうそうそうそう。
ほら、そうか。
R40
だから私。
そうそう。
そうですね。
うん。
何人ぐらいいたの？
パソコン部は20人か30人か。
結構いるね。
そうですね。あ、で、多分授業にも情報教育の授業があったと思います。
あったんだ。
うん。そうなんですよ。
でも僕の頃はそんなの中学の時は全くなかったし、高校の時になって初めて、
はいはい、
なんかパソコンクラブみたいのはあったんですけど。
商業科でパソコンを使ってたね。うん、やっとこ。
でうちの僕が行ってた高校は、やっぱり FMR50 だと、なんかそんなのがあった。
はあ、分からん。学校関係やっぱり FM が多いんですか？
あのね、当時はほらあの富士通の、
はい、
なんか1円入札だか2円入札ってありましたよね。
うんうんうん、公共のやつに、物はタダで納めるけどメンテでお金取る。
入札を1円で入れるんですよ。
はあはあはあ。
保守契約の方でお金取るっていうことがあったので、そういうのに強いところが取ってたのかな。
なんか富士通が1回ニュースで上がってた記憶があります、ね。
ああ、なるほど。そうか、そういうことを父親がやっていたと。
いやいや、お父さんがそういうことをやって
た。法人営業だったら可能性はある。
法人営業でしたね。
ああ、じゃあ、
そうだそうだ。
入札はやったかもしれないですね。
うちの学校 NEC 系だったね。
あ、そうなんだ。
NEC も、
うん、
PC100 があって後で
聞いた。
PC100? うん、
100って懐かしい。
あのなんか緑色のモニター、その後でキュッパ中に入れ替えたような感じだったね。
PC100 ってのは NEC のパソコンなんですか？
あったんだ、
NEC で。
じゃあ何、なんでその100から急に9801にしたんだろう。
あのね、そうじゃなくて
違うの、
98ラインじゃなくて100っていうのが
あ
った
。あ、そうそうそう。じゃあそもそも9801ってどっから来た数字なんですかね。
8801の次だから。
あ、8801の次だから9801なのか。単純にそういうことか。
うん、その前に6000シリーズもあったしね。
あ、そっか、数字か、そういうことか。
う
ん、
そういうこと。7
がないね。
7はあれなんじゃ、富士通に取られちゃった。
あ、そっか。
そうなん
だ。
や
っぱりすごい、当時すごいライバルでしたからね、今以上に。
そうですね。
うん、
6001、8001、9001と。
ね。うん、で、かつ、マイコンベーシックマガジンを買ってたと。
はい、ですね、買ってなくてですね、中学校の図書館にあったので。
あ、図書館にあったって言ってましたね。
そうですね。
パソコン部は、それを、はい、ガチャガチャ入れるのが 部活なの。
あ、そうですね、あのブラインドタッチが。
それがすごいよな。それ商業科のタイプやった方が後で物になるんじゃないかと思うよ。
え、ということは、はい、酒井さんはそこの部活では一切ベーシックを覚えたとかそういうんではない。
ベーシックも覚えましたよ。
あ、本当ですか。
でも、うん、
打ってれば思いますよね、そこそこ。
そうですね、うんうん、はいはい、という感じで、うん、はい。でも、ね、まあ、あんまり覚えてないや。
ゲームとかを打ち込むような感じ、
ね、あ、そうですね、ゲームとかを、うん、そのマイコンベーシックマガジンのなんか前の方に、うん、はい、なんか入ってる、ね、リストを
一生懸命打つ、
一生懸命打つゲームを作って、ああちょっと動かねえなっていう感じで、
最初シンタックスエラーって出て、
はい、
うん、バグ取りをするわけです
ね。打ち間違い直しするのね。
そう、打ち間違い直しをするってそういう部活をしてました。
自分たちではプログラム作ったりはしない
の。そういうこともやるんですけど、
うんうん、
まあでもあんまりなんか壮大なゲームは作れないので、ちょろっとしたなんか文字が出てきて進んでいくみたいな。
分かる分かる。キーを押した方向にね、キャラクターが動くだけ
で、そういう
ここから始まります、
ね、はい、す簡単なやつしかやってないけど、はい、そういう部活をやってました。
ここからですよ、ここからですよ。ちょっと追求したいことは、
追求、
はい、片思いをしていた先輩が持っていたコンプティークを借りて読むというここはちょっとね、掘り下げたい。
いやいや、ねえねえ、ここもそう、そうですね、
コンプティークっていう響きが懐かしい。
コンプティーク
って
どちらかというとゲーム雑誌でしたよね。
そうです
ね、パソコンゲーム、ちょっとオタク寄り系なパソコン雑誌だね。
あれ、サブカル PC 雑誌で、
あ、コンプティークってあれじゃなかったでしたっけ、袋閉じがありませんでしたっけ。
たまにあった。
あ、そうなん
ですか。ありましたよね。
へえ、
うん、
なんか
ちょっとね、エロゲーっぽい、
あ、うん、エロゲーっぽいのも多分
そういうのもあった
ね、ね、
うん、好きだった片思いしてた先輩とこのエロゲーの情報を共有してたわけですね。
実際のところは借りてパラパラと読むく
らい。あ、もう借りるという、借りるという行為がメインなわけだ。
そうそう、
別にコンプティークじゃなくてもよかったわけだ。
そうです、そうです、そうです。
ああ、週刊少年ジャンプでもよかったわけ。
ジャンプでもよかった。ジャンプは買ってましたね、この時はね。
買ってたんだ。
先輩じゃないと持ってない雑誌だからいいんですよね。
あ、そうですよ。
そっかそっか。
だから吉安さん、ポイントは買ってらっしゃる。
女心ですよ。
そうですよ。
でもその
別に、ね、アウトでもログインでもいいんですもん。
でもあれじゃないですか、その先輩に、
はい、
なんか酒井って結構エロいんだなとか思われてたり
して、そんなこと思われてたんですかね。
わかんない、こコンプティックが、
わからない、
コンプティックがどこまでエロゲーが入ってるかがわからないんで何とも言えないんですけど、
うん、
あ、いい青春ですよね、いい中学時代。いや、なんかでもそんなのあった気がするな、そういうのって。なんか自分
でもその当時パソコン好きの女の子ったら、なんかきっと近くにいたら俺なんか仲良くなりたいと思ったかもしれないね。
あ、でも酒井さん当時パソコンをやってる女の人ってほとんどいなかったじゃないですか。
ゼロですね。
でしょ、でしょ。
高校時代
パソコン部1人、
はい、パソコン部1人でしたし、このあと高校入りますが、うん、高校の時もパソコン持ってる友達が1人だったんですよ。しかもその子は男の子だったので。
そうでも、でもそうするとすごくモテませんでした、はい、
モテませんでした。
おかしいな、
パソコンでモテるのか。
あのね、違う、当時ってあの、
はい、
全体パソコン通信の世界もそうだし、そういったパソコンの世界って女の子がほとんどいないんで。
わかります、
あの、
緊張される感じは。
そう、あの、とにかくチヤホヤはされるんですよ。
いやー、むしろなんでパソコン好きなのっていう。
男の子がパソコン好きな子が集まって女の子が一人いるとチヤホヤされるけど、
はいはい、
あの、あ、男の子でもパソコン好きな人が少ないとチヤホヤもされないままなんじゃない、
う
ん、
ああ、そうかも。あ、そっかそっか、
うん、
そっか。それでもしあれですよ、パソコン通信とかをもしやってたらめちゃめちゃモテてました。
やってなかったんですよね。
そうそうそう、そういう感じ。
そうね、
うん、
あの、僕パソコン通信の時代にいましたもん、はい、友達でこの何、文字でしか知らない相手の、本当に女の人なのかも分かんない相手に
ところがネットオカマ系がいた
の。なんかあのチャットですげえ真面目に告白してたやついましたもん。
でも知り合いでそのまま結婚しちゃったの俺知って。いる。
ええ。
いる当時。
そのままってあれでしょ。
ん。
パソコン通信だけで結婚したんで、パソコン通信でお付き合いを始めて、そうそうそう、実際に会ってその後結婚したんですよね。
そうですよね。
まあそうだ
ね。出会いがってことですよね。
そう。
そのまま結婚したとか言う。ちょっと
びっくり。会う前からもうほとんど出来上がっちゃってて、初めて会った時にはもうすぐ意気投合したような感じだね。あ、
それは、うん、いいですね。
そんなにギャップの差がなかったんだろうね。
まあ。まあ、趣味があったんでしょうね。
そうね、羨ましいと思ったけどね。
羨ましい、
でここであれですよ、酒井さん、悲しいお知らせ、
はい、その後、はい、悲しいお知らせがあります。
FM77 が雷でお亡くなりになったという、
はい、雷でお亡くなりになりました。
いいね。
お父さんがこうガーンって潰したんじゃない。
いや違います
。天
才雷親父が
じゃなくて、あのなんかお家の隣の隣のビルに多分雷が飛来しにね落ちまして、うん、ちょっと緑色の電気が走るのが見えました。
うわ危ねえ。
パソコンから
ピロって。でもね、当時僕パソコン屋さんでいたけど、
はい、
あの、うん、そうやって壊れるパソコン当時すごく多かったんですよ。あ、何が違うんだろう、電気の
何ですか
ね。今あんまり聞かないですよね、雷で。
あんまりないね。
そうですね、
あの外からの電気とか、うん、そういうのに耐性が強いっていうのはテストたくさんあるからじゃないかと思いますよ。
あ、強くなってるね。強くなってるだけなんですかね。
俺も1台壊してるしね。あ、そう、雷で。
あ、雷で。
うん。
だからね、あのコンセントの間にかますやつがすごい売れましたよ。
あとコンセント抜いてても壊れることあります。本当に近くに落ちる。
あ、
そうなん、
ね、そうだ。普通近くに落ちると電源ラインに高電圧が来て、それで電気製品が壊れる、うん、っていうのはあるんですけど、本当に近くに落ちるとその高い電気が来るっていうのが、機器の中で起こってっていうのもね、ありうるっちゃありうるんですよ。
そうなんですね。
俺落ちた感じしないんだけど、突然家の中のパソコンからパシパシパシって音が聞こえて、それっきりうんともすんとも
どっかで落ちたのが逆流してくるんですよ。
そういうこと。
電線通って、
うんうんうん、
で当時僕パソコン屋さんだった時になんか習った、
うん、数キロだったら来るかも、
うん、
数キロ離れてても
そうそう、
なんだから電源ラインに乗るとね、
あの外でね雷ゴロゴロ鳴ってたから雷だなと思ったんだけどね、
うん
うん、そうそうそう、
はい、
でパソコン買い替えずに
買い替えずに、あ、そう
ですね、なぜかワープロに行くと。
そうなんです、ワープロに行ってしまいました。ここでは、まあプログラミングをするよりも文章を書く方にあのメインになっていったので、それでワープロを買いました。でも当時のインクジェットプリンターがそんなに性能が良くなくて、うん、なんかドットが荒いし、
うん、ちょっと待ってください、はいはい、もうないこの時代はインクジェットなんですか、はい、ワープロって。
インクジェット、
そう、熱転写じゃなくて、
熱転写じゃなくて、
あ、ワープロ、あ、すみません、ワープロはですね、
うん、
あ、すみませんすみません、ワープロは、ね、感熱紙です。
ですよね、なんかあの、はい、すごいコストの高い
感熱紙またはあの熱転写リボンで、
あ、そうです、
巻き戻してもう一回しちゃっちゃう、
リボンでやってました。
そうそう
そう、そうなんですよ。でそのワープロで感熱紙でプリントした方がすごく綺麗で、そのインクジェットプリンターの性能が悪かったので、
はいはい、
そのみんなワープロに流れてきたっていう。
まだあれかな、キャノンが BJ10V を出した頃かな。
あ、バブルジェット、
バブルジェット、あの1枚出すとちょっとすぐ避けとかないと次のが重なると裏に映っちゃう。
そうそうです、
乾きが悪いんだよね。
そうそう、
乾かない。俺も持ってたわ
僕も持ってた、
ちっちゃくて好きだったけどね
、そうなんですね。
そうなんですよ。だったので高校の部活もまた非常にあのオタクな部活で。
何部ですか
文芸部。
文芸部、
それで文章たくさん書いてますね。
そうなんですよ、文芸部。
でもこの頃のワープロって液晶はどんな液晶ですか、
はい、液晶はなんか緑色のカラーじゃない
です。もう大きいやつですか。
大きいやつですね。
あ、なんか産業液晶ワープロとかもありましたよね。
僕一番最初に買ったワープロオアシスライトっていうやつで1行でしたよ、はいはい、
そうですね、あの多分
悲しかったです
か、高校時代で多分大きい液晶のが出てきたかな。
あ、
はい、の時代ですね。はい、
なんかすごい高いやつだとなんかあの小さいブラウン管ついてるのあったな。
あったあったあった。あの本当本当のなんか作家さんとかはなんかそういうの使ってました
ね。そうね。
ああ。
それ高級な
高級なやつ。
やつね。
フロッピーがちゃんとついてる。
そうそうそうそうそうそう。でもあの頃文章作るんだったらワープロの方が良かっただろうね。きっと
そうですね。
性能日本語変換もね。
ああですね。あ、
はいはい。そうですね。なので部活の仲間が20人ぐらい行ったんですけど、20人中19人はワープロで、1人だけ FM タウンズの子がいました。
FM タウンズ
持ちやな。
あ、そうなんですね、
はい、なんだっけ、オアシス、書院、あと、
あ、はいはい、
とかいろいろありましたよね。
いろいろありましたね、うん、そうですね、はい、
書院あったな。
あ、書院なつ、
文豪、
お、文豪、文豪ミニ。
僕はあれですよ、ワープロを使ってた頃は親指シフトでした。
根強い人気があるよね、あれは。
ありましたね。
親指シフト？
うん、そうなんです。右親指と左親指のところになんかシフトキーっていうのがあって、
それを押したらボタンみたいな感じなん
で
ね。
反対の指で、反対の手の指で押すとなんかできるっていう、ね。
なんかある。
あ、
いやいや、
早く打てるのさ。
へ
え、すっごい早い人いました、会社で。秘書検定とか受けてきた人で原稿から目を離さずに清書する人がいました。
お
お、いたいた、
すごい、いたいた、すごい、親指シフトの。
ああ、そうそうそうそう、何かさっきの話だと、
はい、
酒井さんは、
うん、
ブラインドタッチができる。
ブラインドタッチが部活だったので。そうですね。
元宮さん、ブラインドタッチできます？
微妙かな。
微妙。吉谷さんは
15年ぐらい前にソフトウェアを1日何千行も書いてた時期には、
お、
プログラムだったらあんま見ずに打ってたけど、日本語の文章を打つんだとなんか手元見ながら。
あ、逆ですね。私英語が打てないです。
あ、金打ちもしかして。
ああ、金打ちじゃなくてローマ字打ちなんですけど、日本語の方が打てますね。
ああ、そっか、
そうなんだ。
竹内さんは？
僕はあれですよ、ブラインドタッチって何っていう世界で、あの、だいたい右手がキーボードの9割担当ね。で、左手は基本シフトのところに置いてあるのね。わかります？シフトのところに置いてあって、右手ではちょっと対応できない9とか1とかなんか A とか Z とかその辺担当、
はいはい、
で主にシフトキ
ーで
9割方は右手が担当してるっていう、もうすごい、なんか右手に頑張ってねタッチでした。
でそれも独特な進化だね。
でしかもカナ入力、
そうですよね。
いまだに
カナ入力だもんね。
いまだにカナ入力ですよ、
ね。おお、
半分のストロークで。
慣れればカナの方が絶対早いよね。
早いはずですよね。
うん。
だけどほら、
ですからね、
仕事だとほらローマ字入力しなきゃいけない時もあるじゃないですか。
まあアルファベットはね。
うん、そうですね。
だから両方とりあえず今打てるようにはなってるんだけど、でもやっぱり
それは、
でもやっぱカナ入力なんだよね。カナ入力最高。で、大学入学で FMV デスクパワー、
はい、
入学直前に、
あ、はい、入学直前にすいません訂正しましたが、
デスクパワーを買ったと。
はい、このところも Windows が95が出ていて、
95まだある、本当にデスクパワー出たての頃ですよね。
出たての頃だと思います。はい、ね、そうですね、
デスクパワーは売れましたよ。
そうなんですか、
うん、
あ、そっかそっか。
で、
そこの頃も電気屋さんにいらっしゃったんですね。
そう、当時はさっき言ったけど一太郎ロータス 1,2,3 バージョンと、
はい、
ワードエクセルバージョンっていう2種類出てて、はいはい、必ず、う
ん、あ、 Windows95 時代か。
そう、そうすると在庫をどれぐらい、どっちをどれぐらい持つかが微妙なんですよ。
あ
で当時はまだ一太郎バージョンの方が売れたんで、
ロータスも結構まだブイブイ言ってたもんね、
うん、
あ、でもあれですよね、表計算重視の人はエクセル使って、
うん、
パワープロ重視の人は一太郎っていう時代じゃないですか。
ああ、かもしれないですね、うん、で結局ね、 一太郎10台に対してワードが1台か2台ぐらいの在庫の比率なんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
取るのが。でそうすると、でも最後残るのはワードバージョン。
え、
あまり売れてなかったね。
そう、それぐらいワードエクセルが売れなかった、
うん、そうなんですね。それがこの直後その大学に入ってるんですけど、うん、その大学のまたパソコン室があるんですけど、そこでもデスクパワーだったんですが、それはワードの方でしたね。
ああ、そうなの、
はい。
どこからワードは広まったんですかね。
どこからどうなんですかね。
あ、ちょっと思い出したんだけどね、うん、この時代の一太郎とかって箱がやたらでかくなかった？
ソフトのパッケージ、
そうそうそうそう、
でかかったですよ。
なんか無駄にでかかったよね。
あ、でもマニュアルがそんだけ分厚かったから。
そういうことか、
うん、
なんとか編なんとか編って二分冊とか。
ああ、
そうそうそう、すっごい分厚いのが入ってるんだけど、こんなん誰も読まねえよ。
うん、あのね、大辞典並みにでかかったよね。
あの当時はあのもう結構なんだろう、海外ではもうマニュアルもデジタル化されてきてる時に、
はは、
日本はもう最後の最後まで本でしたよね、マニュアルって。
そうだと思います。
日本人ってダメなんだって、本にしないと売れないっつって、
紙で読みたいって言って
そう多かったみたいですよ。一太郎とかは太い、太いじゃね、厚い、
そうそうそう、
重い
ですよね、うん、重い、だからすごい重かった、確かに重かった。
でまた買う気にならなかったな。
ちょっとね、偏ってたりすると箱の重心が真ん中じゃなくてね、持ちにくかったりしました。
あ、そうそうそう、そんな、
うん、結構上げ底な感じもした気がするな。
あ、うん、上げ底な感じしました、ね、
上げ底はなんだっけ、
なんか、
だからでどんどん進化してって、マニュアルはどんどん薄くなってくんだけど、
うん、
だけど箱が大きい方が高いイメージがある。
そんな感じなんでしょ、でかくないと売れなかったんですよ。そうそう、最終的には
当時はね、売れなかった、高い、
うん、
とあれでしょ、万引き防止もあってある程度ちっちゃくならなかった。
万引きありあったな、万引き、
うん、万引きはもう打ち殺していいことにしてもいいと思う、
現行犯の場合ね。
そうそうそう。
万引きはでもやられたな。これ一つ一つが高級じゃないですか、ソフトから何から全部。
そうね。
でほら、今どこのお店行っても万引きの防止のタグみたいのついてるけど、
うん、
あの当時はそういうシステムがなかったから、僕がパソコン屋いた時は。
はははは、は
もう万引きし放題
したんか。
し放題、
され放題、
され放題、され放題、もう大変、
ね、え、
うん、あ、そういえばマニュアルの話だと、うん、Windows95 の後からマニュアルをつけなくて、なんかできる Windows とかにこうなってたのありません？
できる Windows、
要は本屋さんで買う、
そうそうそう、本屋さんで買うか、PC ショップの横に本が積んであって、うん、
なるほど、
参考書を買うっていう、
はい、なりました、なりました。
結局当時のマニュアルって、あのソフトを作るのと同時にマニュアルを作ってたらしいんですよ、
うん、
同時進行で、だからあのマニュアルを打つ専用の人がいて、作る専用の人がいて、その人はソフトを一回も使ったことないんですよ。
だからソフトの使用書だけ見て書くんだよ、
ね、そうそうそうそう、だから分かりにくいマニュアルが出来上がるんですよ、
図版が来ない。
そう、それに対して本屋さんで売ってるやつはきちっとソフト使いながら作るんで、出るのは一歩後なんだけど分かりやすい、
なるほどね、
っていう時代がありました。
ありましたね、
で、その後、はい、マックに浮気。
そうですね、はい、
別に浮気でもない
で、浮気でもな、あ、浮気かな、そうですね。
なんでマックに行ったんですか。
これはですね、まあ、大学4年の時に買ってるんですけど、その時にですね、もうあの印刷屋さんに就職することが決まっていたので、
なんか印刷系とかプリント系の関係者多いですね、
は
い、当時は Mac しかなかったんですよね、そういったアプリが、
う
ん、
そう、Windows ではまだ組版できなかったから、
あ、一応でも、デスクパワーに、イラストレーターと Photoshop 入れてたんですよ、
う
はははは、うん、でもあれですよね、デスクトップパブリッシングって変ですけど、
はい、
クォークとかあと何でしたっけ、
あ
いくつかありましたよね、
はい、そうですね、うん、クォークとか、はい、
当時はクォークがやっぱり一大勢力だったかな。
そうですね、今ないんですよね。
いや、あることはあるけど、
あることあるんですか。
一応クォークはあるよ、ただみんなインデザインになっちゃったから。
そうですね、
インデザインね、はい、あと何があった昔、ページメーカー、
ページメーカーと、
あー、あともう一個ぐらいあった、なんだっけ、有名な子、
うち使ってなかったからな、うん、まあ、組版ソフトは結構あったな、
はい、
ま、マイナーなのも多かったけど、うんうん、
うんうん、そうですね、はい、で iBook を買って使ってました、はい、しかもあの MO ドライブをつけて、
ああ当時あった、外付けで MO つけて、
MO ドライブね、
で、あの 3.5 インチですよね、 3.5 インチ、
3.5 インチなのかな、
5インチじゃないですよね、
ない、もう当時はないですよ、
5インチ裏表あるんですよ、結構ね、起動の時キュイーンっていう音立てて、
え、5インチの MO があったんですか、
ありました、
ありました、ありました、
知らない
ネクストステップっていうのはね、MO で起動してたんですけどって話をすると取れすぎるので戻るんですけど、
あの当時やっぱり僕パソコン屋さんで、
はい、
あの MO のディスクを買いに来るお客さんがよく、うん、もくださいもっつって買いに来てました、もってなんだと、
もだね
もだ
もく
そうだけどそうだけど熱帯魚屋さんにこうなんか買いに行くと違うんだから、
なんかね、なんかね、でも多かった、さ、そう、当時はモスドスくださいとか多かったですよ、
あ、MS ドスね、
MS とモスドスがさ、
あとは MS DOS ください、
あの一回訂正するんですよ、あ、MS ドスですねって一回言うんだけど、でそういう人たちって大体僕の話聞かずに、でね、モスドスがねって始まるから、あ、もういいや、モスドスでいいや感じになることが多く
て、あの頃 MO の他にも結構なんかちょっといろんな媒体出たよね、
あの ZIP とかが日本で流行らなかったんですよね、
ZIP はそれでもそこそこ売れた方かな、
まだ売れた方ですか、
もしかしてジャズの話しました、
ね、ジャズ行っちゃったジャズ
は
いや分かんないですけど、
買わなくてよかったジャズ
ありましたね、
ありました
、ジャズは、うん、ねえ、当時あれで1ギガいけたんだっけ、
そんな大きくないんじゃない、
あれジャズは小さいやつだっけ、
いやいや、いくつだっけ、
1ギガのあったよね、でっかいの、
わからない、
わからない、
ね、ハードディスク取り外せるハードディスクみたいなやつ確かあったな、
もうだってその頃だってジャズドライブとか出た頃ってもう日本では MO ドライブでもうほとんど統一されちゃってたところがあるから
MO で決まりな感じだったね、230
メガ 3.5 インチ MO っていうのが結構市民権があったかな、
そうですね、
あ、そうですね、はい、
230でしたね、うん、
そう、
まあ、うちにはまだありますよ、230メガのソニーの MO ディスクが5枚くらいあります、多分当時すごい高い金額で買ってるんだけど、
ですよね、
使わずに、うん、ビニールにかぶさってあります、
あ、
で、そう、CDR 時代か、そうそうそう、
あ、そうなんですよね、はい、その後、
うん、でその後、浮気をしたことに後悔して
後悔はしてないんですけど
事実に戻る、
うん、私は間違ってたと、
いや、あのね、
うん、やっぱ浮気は良くないと、
はい、
ということで、FMV にまた戻る、
また戻って、今も Windows を使っています、
あ、ライフブックってどんなんでしたっけ、はい、ノートパソコンですよ、
普通のノートパソコンの多分よく出てるやつだと思いますけど、
ライフブックっていうシリーズがあったっけ、
富士通のノートがそういう動き方してた
の、そうですね、はい、そうだと思います、はい、まあ、FMV のノートっていう、
お、
FMV ノートライフブックっていう、
多分この頃ちょうど僕がパソコン屋さんから足を洗っていることで、
あ、
で今その時何やってたんだっけな、パソコン屋さんから足を洗った後何してたんだっけな、覚えてないや、
覚えてないの、しばらく放浪の旅に
何してたんだろう、
じゃあね、自分探しの旅に出てた、
自分探しの旅に出てたってことにしましょう で、いろいろあって今現在はソニーのバイオと、
はい、あ、そうですね、はい、収録もバイオで、
実は買わなくていいんですか、
ね、父親は富士通を使っていますが、うん、私個人的にバイオが欲しかったのでバイオを買っちゃいました。
そうそう、親不孝者だね。
そうですね。
あ、ということで、酒井さん、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
今聞いていただいてると思うんですけどね、酒井さんね。
あ、そうですね、
いかがですかね。ということで、またよかったら機会があったらお便りいただければ。酒井さん、よろしくお願いいたします。
直接言います。
お便りくれって仲悪いんじゃない。
言えないみたいな。
よかったですね。
そうなんですよ、
はい、
はい、R30 からのお便りでした。
はい、こんな感じで酒井さんのこのお便りが、
はい、
きっかけで僕、酒井さんをそんなプロジェクトにお誘いしたんですよ。
お
これでしたか。
これがきっかけです。
おや、そうなんですね、
うん、
いやー、運命のメールだったんですね。
運命のメールでした。これ多分これ来てなかったら、
うん、お誘いするき
っかけはなかった。
そうですね、はい、でもやっぱなんか2000年で多分全然パソコンの何ですか、時代が変わったのかなと思っていて、その2000年より前に持ってたパソコンの話がやっぱり懐かしいなと思って。
あ、2000年っていうともう僕パソコン最近の話かな。
最近の話ですよね。
最近の話ですよ。私にとって会社入った後、はい、Windows 3.1 だった。これ Windows なんだ。
そうです
ね、話をしてました。
僕パソコン屋さん入った時 3.1 でしたね。
ああ、そうなんだ、ね、
うん、モスドスでしたよ。
モスドス、
モスドス、
モスドスと Windows をセットで売らなきゃいけない。
あ、当時ね。
そうそうそう、モスドスだけ売ってもダメだし、 Windows だけ売ってもダメ。
286だったからあれだよ、 Windows 入れられなかったんで当時。
ああ、そうでしたっけ当時。
486が必要だ。
ん、386以上とか、
うん、で
いくつかありましたよね、制限。
メモリがいくらいくら以上でみたいな、うん、とにかく非力すぎたのよ。
ああ
、うん、そうそう、で Windows に憧れつつ DOS を使ってて、雷でぶっ壊れて Mac 買いに行った。もういいって、もういいってね。
そうなん、
そう、
でもほら Mac 行っちゃったらね、元宮さんの大好きなエロゲーが急に減るじゃないですか。
そうだね、
できなくなった。
できなくなったね、うん、当時でもねちょこっとあったのよ Mac 用。
Mac 版、
あ、そう、
Mac 版数少ない。
へー、マックのエロゲー、
日本のゲームですか。
日本のゲーム。
へー、
あのね、そんなね、なんかちょっとあれだよ、質問に答えてって絵が変わってくぐらいのやつ。
ああ。
そうそう、ライトなやつだけどね。そうそう、ちょこっとあった。うん、
まあマックのエロゲーはすごいエロそうな気がしますよ。
っていうか海外版とかはね、輸入はされてなかったのかもしれない
。ああ、どうだろうね。でも そっちの絵は嫌だな。
ああ、
好まねえな。
エロゲーで何でしたっけ、177とか
出た。
覚えてます？
持ってた、88で。
持ってたんだ。
あのね、裏ルートで流れてきて。
裏ルート、今だから。
88まで発売禁止になったやつだね。
あの177って法律の177条で、う
ん、強姦の罪だっけ。
そう、なんかそんなんなんですね。
うん、ひどいゲームでね。
ひどいゲームでした。
走っていく女の子を追いかけてって。服を1枚ずつ脱がしていくんだよ。で、最終的には襲いかかって、ちょめちょめしてするゲームみたいな。ひどいゲームでしたよ。
ね、
うん、でもね、大した可愛くないんだよ。
そう、当時のゲームって本当に何だろう、画質が決して良くないから、
うん、
あんまり今のゲームから比べれば可愛いですよね。
そうね、今のその何て言うんだろう、 露出度から比べればもうビビたるもんなんだけど、
でも今のは本当にあの僕本当に最近のゲームはエロ系とかやらないけど、
うん、
あの声入ってたりするのは当たり前なんですよね、声優さんが。
ああそうです
ね、全部声入れて、
うん、
で絵もすごい綺麗な感じなんですよね、きっとね。
そうですね、
これ何ちゅうんだろう、こう自分の想像力で補填する部分がほぼないね今はね。
そうそうそう、昔のゲームってそういうとこありましたよね。
そうそうそう、だから想像力をかきたてるね、
そうだから学生の頃はその想像する元がないからいい加減な妄想だったと思いますけどね、多分。
そうそうそうそう、ねえ、ね、
そうなんだ。ということで酒井さんを今回はお招きしてですね、エロゲーの話を
最終的にそんな感じになった、
はい、最終的に
もう最終的にあれですよ、もう酒井さんイコールエロゲーっていう印象がね、リスナーの方についたんではないかなと。
いやいや、そのイメージはちょっと違いますよ
違いますよね、
はい、
違います、もう酒井さんといえば
エロゲー
セブンセブンですか、
マックに浮気ですよ、
そうマックに浮気なんかあんまりいい印象がないぞ全部。どうしよう、富士通、
あ、じゃあパソコン部、
パソコン部
この番組お父さん聞かないよね。
お父さん聞かないです。
おお、
お父さん
お知らせしないと。
これでもずっと残りますよ、これ一回配信すると。
いや多分ね iTunes が分かんないんじゃないかな。
どうですか、ね、でも富士通にお勤めなんですよね。
お勤めも退職しましたよ。
あ、もう退職したんだ。
はいはい。
じゃあ、あの昔のほら同僚とか、
あ、
後輩から電話かかってきて、
どうしましょうかね。
酒井さん、 娘さんじゃないですか。専務と
か。ないかな。大丈夫ですよ。
中学生の頃鹿児島に住んでたとかっていう。
あ、そうかそうか、そうそう、引っ越したんです
ね。バレないよ。
ということでございまして、まだね、実は僕ほら覚えてますか、あの酒井さんも配信聞いてれば覚えてるかもしれないですけど、ハドソンの話を前回してるんですよ。
あ、はいはいはいはい。
で、音源動向の話、
そうで、うん、ディズニーワールドの音源を、残ったテープをどうしてもこの番組上で流したいんでっていう話をしていて、
ああ、ありましたね。
ね、実はね、今日これ収録するっていう話があったんで、
はい、
当時ハドソン、今はもうコナミですよ。吸収されてしまったんでコナミでございます。コナミに吸収されてからちょっと間が空いて落ち着いたかなっていうところで、今日ねコナミに電話したんですよ。
おお、内容がわからない方は前回前々回を聞いてください。
はい、で、実はこういうぜ、まだハドソンだった頃にこういうお話を電話でさせてもらって、こうだったんで、あのコナミになって落ち着いたらまた電話くださいって言われたんでお電話したんですけどっていうお話をしたんですが、
が、
はい、
が、
まあその話はまた次回ということで。
引っ張るな。
もう次回の問題でも50分以上喋っちゃったんでね、なかなか、いうことでございまして、
いい答えを期待してるよ。
ね、いうことで、うん、あれなんかあと喋り足りないことはありますか？
ねえかな？
今喋っとかないとあれですよ。今度いつ配信があるか分かりません。
なるべく早くやろうよ。
ね、あの本当にね R40 この番組は、
はい、
多いんですよ。配信しろしろっていう。
いやだって楽しいですよ。
楽しい。
一番不定期っていうか。
そう。
昔の話してるとそんなない。
ない。ネタがない。
一回話しちゃうと新しい人とか新しい話題が来ないとなかなかね、ないんで難しいです。
あれですかね。あのこれ今4人で、まあまあ酒井さんもまあ。実年齢
R40 メンバー、
実年齢 R40 ってことにして。
実年齢いや違いますよ。
40代ってことは専務の娘じゃないなってなるから。
そうそう、そうしといた方がいいです
よ。そうそっち狙いで、ね、いやいやいやいや
いや、あいつもね、酒井さんはあの永遠の30代前半つってるだけですもんね。
違いますよ。
作るな、
ということで、
いや R40 のなんかコメント何て言うんだろう、こうご意見版みたいな感じ
で。ご意見もないですけどね。
まあまあこれ4人で、 まあ、ちょっとスケジュールの合う人間でちょっと少しずつ撮っていきましょう。
で、そうね。
でも僕昔の話全部喋っちゃったっていう人から抜けてくっていうやつで、あの新しい人を入れてくっていう。
でも、あの代々引き継ぐんだ。
頑張っていけば他のほらそんなプロジェクトの若いメンバーも40になりますから。そのうち。
それ昔のパソコン。
それまで頑張りましょう。ということでございまして、じゃあ告知をしたいんですが、酒井さん。はい。
ハードル高い。
はい。じゃあのメールアドレスだけちょっと。
はい。メールアドレスは小文字で r40@0438.jp です。
素晴らしい、素晴らしい、合ってます。
合ってますか？
ない
な。素晴らしいです、はい。ありがとうございます。ぜひあの皆様のですね、お便りお待ちしておりますので、
はい、はい、あのね迅速に答えられないこともあるかもしれませんが、
そうですね。
はい、メッセージをお待ちしております。
はい、我々が喋ってることも昔の話であれば。お便りいただくのも昔の話なんで、すぐ読もうが1ヶ月後に読もうが多分色褪せないと思いますんで、
ニュースバリューが減らないよね。
そうそう、もともと色褪せた話なんで、それ以上は色褪せないということが、いうことでございました。皆様よろしくお願いいたします。ではまたいつか、いつかつっちゃうとやばいね。また、そのうち、
あのうち、
近いうちにということで、あとあの最後にごめんなさい、今回ですね、吉安さんの声がちょっと、聞き取りにくいところが何箇所かあったかもしれませんが、
申し訳ありません。
ちょっとご了承いただいてよろしくお願いします。ということで、はい、最後ご挨拶して終わりにいたしましょう。
はい、
はい、お送りいたしましたのは竹内と
吉安と
元宮と
高井でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
Are you in tune?